SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
皆さんこんばんは。土曜日のこの時間はいつものように私安西直宗が日本とオーストラリアに関連したアーティストの情報を紹介していくコーナーです。さて皆さん、ビクトリアはやっとロックダウンが終わって最初の週末になりますね。いかがお過ごしでしょうか。それと先週から東京オリンピック始まってますね。日本の選手もオーストラリアの選手も大変活躍しているようです。で皆さん、開会式ご覧になった方多いんではないかと思いますけれども、どう思いましたか？ドローンの地球とかは本当にすごかったんですけどもね、おーっと思いましたけれども、ちょっと音楽ということに関して言えばですね、僕はかなり疑問符がつきましたね。特にジョン・レノンのイマジンを、各国のシンガーが歌うというシーンがあったんですが、まあ、僕は個人的にはジョン・レノン大ファンなんで、本来ならあれが来た瞬間にこうおーとか思っていいんじゃないかと思うんですけれども、逆になんかすごいがっかりしちゃったんですよね、あれが出てきた時にね。まあもちろん小野洋子さんつながりということがあるんで、ちょっとは日本にも関係がある曲っていうことだと思うんですけれども、なんかそれがちょっとこじつけっぽく感じちゃったというのがありますね。でやはりなんでその素直に楽しめなかったのかなって思った時にですね、このイマジンが東京オリンピックで使われてるということは、まあ簡単に言うとそれに代わるような日本の曲がなかったのかなと。でこれはアーティストがそういう素晴らしい曲を作ってないということでは全然ないんですよね。日本のアーティストは世界各国で評価されているたくさんの多くの素晴らしいアーティストがいます。日本の国内にもそういうアーティストがいます。でも残念ながらこの数十年の間、日本の音楽業界あるいは音楽メディアというものが日本の音楽シーンと海外の音楽シーンの間にこう見えない壁のようなものをずっと築いてきてしまったんではないのかなと。その結果がイマジンだったんではないかと、そういうふうにちょっと感じちゃったんですよね。まあ、この番組でもたくさん取り上げているように、海外で大変評価されている日本人のアーティストは、大物から若い世代までたくさんいます。でも残念なことに、特に若い世代のそういうアーティストは、海外で活躍して評価されているアーティストに限って、日本ではあまり注目されてなかったりとか、取り上げられなかったりとか、あるいは日本で活躍している今現在大変売れている素晴らしいアーティストたくさんいますけれども、それを海外に売っていこうという姿勢のレコード会社がないように見えますね。こうしたなんか音楽鎖国のような状態っていうのがこのオリンピックの開会式でちょっと露呈してしまったんではないかという気がして、ちょっと残念な気がしました。で今日は誰をかけるかというと、そんな中でもこう常に世代を超えた海外のミュージシャンたちに常に大きな影響を与えているお二人をかけたいと思います。そのお二人というのは、YMO ハッピーエンドなどで大変な影響力を持っています細野晴臣さん、そして、オーストラリア人にとっては、80年代のヒットでも馴染み深いサンディアンサンセッツのバンドリーダーであり、さらに遡れば、インディーロックの神様のような存在や裸のラリーズのメンバーでもありました久保田誠さん。本来ならこういうお二人にオリンピックの音楽とか仕切ってもらったら面白かったんじゃないかなっていう気もしますけれどもね。ただまあ多分依頼されても断られたんじゃないかなっていう気もしますが、このお二人が90年代末にデュオ名義ハリー&マックで制作しましたニューオーリンズレコーディングの、お二人のルーツ、サウスアメリカンミュージックにコミットした一枚、ロードトゥルイジアナ、これをかけたいと思います。これは長い間廃盤だったんですけれども、実は先月、 久保田誠さんご本人のリマスターでボーナストラック付きで再発されました。大変話題になっております。では、その中からアルバムの冒頭を飾る1曲目ナイトシェイドをどうぞ。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。